就活ヘンガウト。皆さんこんばんは。就職活動をテーマに働くことやキャリアについて考えていく就活ハンガウト、番組パーソナリティでお笑い芸人の石井てるみです。キャリアを考える上での仲間に出会えるたまり場ハングアウトとなるような時間をお届けしたいと思いますので、学生はもちろん社会人の皆さんにも聞いてもらえたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。さあ今回は月1レギュラーのこの方にお越しいただいています。
はい、フィロソフィーのダンスの戸塚乙葉です。よろしくお願いします。
はい、乙葉ちゃんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そしてコメンテーターは株式会社モザイクワークシャンプーさんこと杉浦二郎さんです。
はい、シャンプーです。よろしくお願いします。
はい、シャンプーさん今週もよろしくお願いいたします。はい、お願いします。さあまだまだ世の中はコロナの影響を受けていますけれども、はい、乙葉ちゃんは、はい、リアルでのライブなんてのはやってたりするんですか？
そうですね、うん、先週バンドセットでのツーマンライブがありまして、久しぶりにお客さんと顔を合わせてライブができてとっても幸せでした。
もうリモートではなく目の前にお客さんがいる状態で、
はい、そうですね、はい、
やっぱそれ全然違いますよね。
もう泣いてしまいますね。
泣いてしまいますよね。
はい、もう本当にあのファンの方の魂みたいなものがこうない状態でずっとライブしてて、うんうん、虚無のところに向かってライブをする日々が続いていたので、うん、はい、やっぱりファンの方の顔を見てしまうとやっぱ込み上げるものがありました。
うん、そうですよね。はい、あの年末にあのリモートのライブとかも行われてましたよね。
はい、やりました。
なんかそれも画面越しにファンの人が見ているとはいえ、やはり目の前でリアルに歓声を届けてくれたりだとか、
はい、
熱量を届けてくれたりだとか、そういったことにはかなわないってのは、
いやもう全然違いましたね。
も
う幸せ者だと思いました、
はい、私もお笑い芸人としてこの1週間3回舞台に立ったんですけども、
はい、すごいですね。
多いですね。
そうなんです。なぜか3回ちょっとだけ集中したんですけれども、やっぱりこう生身のお客さんを目の前にして笑ってもらえるってやっぱりこんなに嬉しいことはないなと。
そうですよね。あの質問があるんですよ。
何ですか？
あのお笑い芸人さんって、うん、あのやっぱ笑い声があると、はい、ウケてる思うじゃないですか。
思います。
笑い声がないとやっぱり不安なものですか？はい、無人
めちゃくちゃ不安もうだからやり抜くしかないですよね。
そうです
ね。リアクションなくてもね。それはフィロソフィーのダンスさんも、
はい、
例えばお客さんのわーとか歓声みたいのがない状態で も、うん、もう歌い切らなきゃいけなかったのに。
そうです、
ね、多分似てると思う。
そうなんです。ちょっと似てるのかなと思って、うんうんうん、石井さんどういう気持ちでやってた
のまあでもお客さんがいても静かな状態ってのはあのこの道10年なので慣れてるのでねもうちょっとやそっとじゃ心は折れなくなりましたけれども、はい、まあでもね本当お客さんの前でこうやってパフォーマンスできるという状況をね、はい、これからどんどんまた状況がね良くなっていくといいなと思うところです。さてこの番組では毎回テーマを設けておりますが、今回のテーマは就活とコンプレックスです。それでは始めていきましょう。就活ハングアウト。さて早速本日のテーマに移りたいと思います。本日のテーマは就活とコンプレックスです。自分の弱みやコンプレックスが障壁となり、なかなか就活がうまくいかないという学生は少なくないと思います。そこで今回は就活におけるコンプレックスとの向き合い方についてお話ししていきます。さあ乙葉ちゃんは就活の時、はい、自覚していた弱みやコンプレックスってありましたか？
そうですね、私あんまり生まれてこの方人と比較したことがないので、
はいはい、
これと言ってっていう感じのコンプレックスはなかったんですけど、うん、でもそれでもやっぱりあの就活会には足切りみたいな、あの学歴でスパッと切られてしまったりみたいなことがあるので、そういった意味では、まあ、自分は受けてないですけど、うん、友達とかですごく、まあ、有名な企業を受けた時に、まあ、足切りっぽいことにあったみたいな子もいましたし、
はいはいはい、
まあ、割と就活をする中ではコンプレックスとか弱みみたいなものに自分が出会ってしまうことはすごく多いんじゃないかなと思ってます。
特に就活っていうのは自分と向き合うっていうことを求められるから、どうしてもその長所だけじゃなく、ね、自分のここは足りてないんじゃないかなみたいなところに向き合わざるを得なかったりするんですけども、でも乙葉ちゃんは基本はコンプレックスは
やっぱ年取ると何でも良くなってきます、うん、
素敵、コンプレックスはない。
素晴らしい。
もうなんか何でもいいです
よ、ね、何でもいい、もうまるっと自分大好きだ、
は
い、
大好きです、
大好き、もう最高です いや私も意外とまるっと自分こんなものなのかなと思ったりするんですけど、ただ就活の時はもちろんあったり、グループディスカッションとかは苦手だなとかはあったんですけど、まあ、なるべくその自分の使えるものを使って長所で勝負していけばいいのかななんていうマインドセットではいたんですけれども、はい、さあ杉浦さん、就活においてコンプレックスが原因でなかなか行動に移せないという学生もいると聞きますよね。
そうなんですよね、まあ、オートハスも言ってくれたような内容で、やっぱり学歴みたいなところってね、まあ、今少しずつ和らいではいるんですけれども、やっぱり昔はもっと顕著で、だいぶ前ですけど私が就活してた頃って、まあ、当時はあのウェブじゃなくて本が送られてきたりしてたんですけど、リクルートブックみたいなですね、ああいう本が送られてきてたんですけど、学歴によって送られてくる冊数が違うんですよ。
露骨ですね。
露骨なんですよね。もうそういうのが当たり前のようにあったりして、なので自分よりもいい大学行ってる子にはたくさん情報が来てて自分にはないとか、あと自分の大学だともうそもそも受験資格がないなんていうのが当たり前だったりとか、まあ、そういうのがやっぱり昔はあったんですよね、はいはいはい、で今もあるのかないのかと言われたらやっぱりややあるんですよね、もうこれはしょうがないので、まあ、そういうやっぱり学歴ですとか、あと学部学科、例えばこう何々学部はちょっとこう就職活動だと不利だったりとか、まあ、そういうのはやっぱりあるんですよね、まあ、そういう学部学科のコンプレックスもあるでしょうし、あとあの多いのはやっぱり学知科の話になった時に自分にエピソードがないっていう学生も
多いですよね、はい、そのお悩み就活班が
結構来ますよ ね、
来ますね。
こう留学経験とか、あのボランティアの経験とか何にもなくて話すことがないんですなんていう人も非常に多いですし、あのやっぱりそういった意味ではね、結構コンプレックスってやっぱり多いなと思いますよね。
他にもなんか例えば文系だとしたら数学がちょっと苦手だから STI 苦手だとか、
あとやはりこう、まあ、私もそうだったんですけど、面接が苦手で、要は上がり症で、もう初対面の人との面接がもう緊張してしまって話せないとか、
多いですよね。
多いんですよ、実際に私が面接官だった時も、もう一言も話せなかった学生とか何人もいたんですよね。
確かに、
もう入ってきてもう明らかに顔色がもう悪くて、もう全く話せないとか、でそれが一回やっぱりなってしまうと続いちゃうんですよ ね、
そうですよね。トラウマにちょっとなっちゃいますもんね。
そう
なん
ですよ。そういうね、経験をされた方もいらっしゃると思いますし、やはりこう選考中もコンプレックスに感じることってあるんじゃないかなと思いますよね。
面接が上手イコール仕事できるわけでもないんです
よ。そうなんですよ、そうですね、関係ないんですけど、どうしてもね、やはりそこが一つのこう障害になっちゃうんですよね。
あとあのグループディスカッションとかで他の学生がよく見える現象は何なんですかね。
もうこれはしょうがないですよね。もうなんか大喜利っぽくなる時あるんですよね。グループディスカッションとか、なんかうまいこと言った人が勝ちみたいなですね。
どうや言ってやったのみたいな、
そういうケースもあるので、なかなかそこにこう乗れなかったりするとですね、こう気遅れを感じちゃったりとか、まあね、あの大したことないんですけれども、ちょっとしたことでつまずいちゃったりっていうのありますよね。
そうなんですよね、まあ、そして入社後もコンプレックスってのは
ありますね。続いちゃうんですよね。
それは別にね、自分の思い込みであったりもするんですけどね、
そうなんですよ、
そうなんですよね。さあ、そんなコンプレックスですけれども、払拭してぜひね、もう全て捉え方だと思うんですけれども、就活において前向きになって取り組んでいくにはどうしていけばいいでしょうか。
これはあの綺麗事でも何でもなくて、コンプレックスやっぱり個性と捉えられるかどうかってすごく大きいと思うんですね、で人は当たり前ですけど全部違うんですよね、でみんな同じではないし、それぞれがそれぞれでいいはずなんですよね、ただその特徴をうまく生かすのか、その殺してしまうのかっていうのは自分次第なので、コンプレックスと思わずに自分の特徴であるっていうことをしっかり理解することと、その特徴をきちんと理解してくれる人と出会って、でそういう会社に入るとまた生かされていくケースもあるので、まあ、一つはね、自分自身のそのマイナスのイメージに捉えずに、まあ、個性であるっていうことをしっかり向き合ってですね、まあ、それをしっかりこうエネルギーにやっぱり変えていってほしいなというふうにも思うんですね。で実際にあの僕の周りでもですね、こう空気が読めない、周りの人と空気が読めないっていうことで、まあ、悩んでる子がいるんですよね、でも彼は何が得意かっていうと、 電話テレアポみたいなものをガンガンするとか、そういうのはすごい得意なんですよ。
すごい。
なかなかこう空気が読めないっていうのは、逆に言えば断られてもそんなに自分にこう要は矢印が刺さっちゃうというか、否定されてる感覚に陥らないので、割とこう電話ガンガンできちゃったりするんですよね。
心折れずにいくらでも営業の電話かけれちゃうんですね。
そうなんです。となると、そういう人物を求めてる会社さんからすると、もうめちゃくちゃ貴重な戦力なわけですよ。まあそういった形でね、もうコンプレックスと思うのか、特徴であり個性でエネルギーであると思えるかっていうのは、やっぱり受け入れてくれる環境にもよると思いますので、そういった会社さんをしっかり選ぶっていうのも大事かもしれないですね。
なるほど。
確かにそうですね。私も結構今思えば、この声とかすごく他の方より高いっていう部分があるんですけど、それをなんか個性的な声だねって捉えてもらって、今のグループに入れてもらったりとか、あと人に会う時間をこう自分の趣味とか好きなことに割いてきたんですけど、その人付き合いが苦手っていうことではなくて、オタクアイドルとして今お仕事もらえてるっていうのもあるので、確かにコンプレックス的なものは強みとか個性になりますね。さらにビジネスにもなるので、皆さんも確かに個性に変換して就活と向き合ったらいいんじゃないかなって。
そうなんですよ、ね、
今思いました。
強みになりますからね、
全ての個性は強みですものね。
本当にそう思います。
でも音橋ちゃんは、なんか悩んだ時期とかも別になんかその10代の頃あったわけでは なく、最初からのやっぱでも長所に変換したとか個性だなって考えるよりしたというよりはもう最初から
でも多分もともと馴染めなかったんですよね、人に。多分コンプレックスを持つ方って仲間、一緒に話す仲間とかがいて、その仲間とかクラスメイトとかと比較して悩むと思うんですけ ど、私その土俵に行ってないんですよ。もう馴染まなかったから、まず人と話さなかったので比較する人がいなかったんですよ。
なるほど。
っていうことだと思うので、むしろコンプレックスを持っている方は社会生活をちゃんとしていて偉いなって私は思いました。
いやもうなんかすごい達観した立場からおっしゃってますけれども、
い偉いですよ、それだけ人と関わって生きているっていうことですからね。
いやいや、うわ、でもそっか、音橋ちゃんはそうか、別にもう人と群れたりだとか、別に なんかその10代の頃って例えば友達の女の子のグループがいるからみんなに合わせなきゃとかっていう風に、私もそれであれ全然なんか中に入ってないけどいいのかなとか言ってモヤモヤした時期とかあったんですけど、もうそういうの最初から花から、もう私は私でみたいな、
一人でいいやって
これ強いな
結構思っていて、でもそれが就活の時に結構確かに今思えば悩みだったかもしれないです。グループディスカッションとかで人と話さないから、どうやってこんな大量の人間と話さなければならないんだみたいな、
いっぺんに話しますからね、
結構最初はだからドギマギしちゃったかもしれないですね。
そうか、でも最初からもう人と比べていなくてゴーイングマイウェイなんだ、
多分最終的にはそれが一番強いと思うんですよね。
わかります。そう、結局人との比較って誰と比較しても全く不毛だなって私は思うんですよ。
そうそうそう。
じゃあ自分が見上げる人と比較してコンプレックスを感じないなら、じゃあ自分がじゃあ勝ってるって思う人を見てそれでいい気持ちになるかって別にそういうことでもないですし、本当に実は不毛だったりするので、
比較よりもこう目指すべきところからの逆算であればいいとは思うんですよね、やっぱりあそこに近づきたいとか、そこまで届きたいとかっていうのはいいと思うんですけど、比較しても意味がないので、そういう、ね、発想ではない形でね、やっぱり目指してほしいなと思いますよ ね。
もう比較をするのであれば過去の自分、昨日の自分より一歩でも先に進む、
その話いいですよね、昨日の自分より今が一歩でも前に行ってるかどうかってやっぱり大事ですよね。
そうですね、もうね、本当にね、人と比較することほど時間の無駄もないですし、自分も消耗しますし、それよりも自分と向き合って自分のいいところを探して、そして昨日よりも今日、そして明日一歩でも先に進んでいけば就活もおのずと道が開けていくのではないかと我々は思います。以上、今週のテーマ就活とコンプレックスでした。続いてのコーナーはこちらです。就活インターンどうする、こんな時。就活ではこんな時どうしたらいいんだろうという困ってしまう様々な局面に遭遇します。そんな状況への対処法を 音橋ちゃんに答えてもらって杉浦さんにアドバイスをいただきます。
はい、自信がありません
そんなね、答えは人の数だけありますよね。杉浦さん、
それも個性ですから、ね、
うん、
はい、
まあね、音橋ちゃん初めて、ね、やっていただくコーナーということで、はい、私も音橋ちゃんの回答が楽しみでございます、
はい、
まずはこのシチュエーションです。面接の最後に質問はありますかと聞かれました。こんな時あなたならどうする。音橋ちゃんどうします。
質問はもうないのでありませんと素直に言います。
お、素直に、はい、ないというタイプですか。
はい、え、な、怖い怖い
なんか言わなきゃってこうひねり出そうとしちゃうかも。
そうですよね、言っちゃいますよね。
杉浦さん、はい、どうでしょうか。
いいと思います。
やった、
まるでいいと思います、はい、
やった、
さらに十分にお話をお聞きできたので、うん、特にありませんっていう風に付け足せるともうパーフェクトです、ね、
わー、素敵な回答。
おたちゃん、実際にこういった場面ありました？就活の時
ありました。だいたい聞かれるんですよね、うん、最後に質問ありますかって、うん、そのあるわけないじゃないですか
ね、もうあるわけないよねこれ以上ね。
なんか集団面接の時に絶対一人はいるんですよ、うん、手挙げる人
いる、ね、
なんかあのすごく本当に質問したいんだなっていうのならいいんですけど、うん、無理やり絞り出した、あのすいません聞きづらいんですけど、あなたが仕事をしていて一番辛い時はいつですかみたいな、そういうなんかよくわからない質問をひねり出してる人をたまに見ていたので私はもう潔くないの方がいいのかなって。
本当だ、潔い。なんかその質問のための質問大会みたいになっちゃうじゃないですか、はい、なんかここで一言発した方がいいのかな、ね、それやっぱり杉浦さんからしたらマイナスになっちゃいます。そのなんだその質問本当に聞きたわけじゃないだろうみたいなことを言う学生、
まあ、そうなんですよね、うん、面接官側からすると、うん、もう正直その本当に悩みですとか質問がない状態で帰ってほしいので、うん、まあ、最後にやっぱり何かありますかとか、こちらが言いそびれてたこととか、うん、なんか確認しそびれてたことを、まあ、もう一度こう聞くってことあるんですけど、うん、特にない場合はないって言っていただけるのが一番ありがたいんですよね、うん、それによって面接がその後伸びる可能性があったりもするので、うん、面接ってかなりタイムスケジュール、タイムマネジメント結構大事なんですよ、はい、面接官側からすると、はいはいはい、となると、いやその質問今しなくてよくないみたいなケースもやっぱあるんですよね実際にごめんなさい後でメールでお答えしますねっていうケースもあったりもするんですよ。 あまりにも長い回答求められるものとか、
はい、あともうそれ説明しただろうみたいなことを、
ありますあります、
聞いてくる人とかもねきっといますもんね。
もうそれ説明会でお話ししました、ピシャッと終わるケースもあるんですよ。
あ、怖い怖い怖い怖い
そうなんですよ。
あ、そうですか。
なので本当に聞きたいとき、もしくはあの困ってるときにあの聞いていただいて、あとはね、あの音橋さんが言っていただいたような回答でいいんじゃないかなと思いますね、うん、
なるほど、はい、潔いわけですね。
そうですね、
墓穴を掘るよりはもうないならない で、
そうです、そうです、
全然さっぱりと正直に言うのがベストということですね、
はい
はい、音橋ちゃん自信ないとか言ってたけどもう出だし順調じゃないですか。
え、本当ですか自信はないですけど、でも就活生の皆さんのちょっと少しでもためになるように頑張ります、
う
ん
う
ん
う
ん、
はい、というわけでもう一問参ります、
はいはい、
面接で、うんうん、あなたを家電製品に例えると何ですかと質問されました。あなたならなんて答えますか音橋ちゃん。
なるほど、私は人のいいところを見つけるのがとっても得意で、うん、あのどんな仕事場もとっても綺麗な空気に変えられる自信がありますので、空気清浄機です。
ちょっと100点なんじゃないですか。
心現れましたね
私も感動しちゃった今
パーフェクトじゃないですか。
人のいいとこ見つけるからのところから何の家電に行くんだろうと思ったら、なるほどと思って。
そうですよね、
これいいんですか。
いや、いいと思います。
杉浦さん、ちょっと待って、杉浦さん
素晴らしいですね。
いいんですね、
はい、こんな回答聞いたことないですね。
ないですもんね。
本当ですか。
じゃあ杉浦さん的には今の回答も100点ということで、
いいと思いますね、はい、やっぱりまあ大事なのはね、はいはい、なぜかっていうところが大事なんですよね、どうしてそれにしたのかっていうことが大事なんですけど、まあ、うん、ただね、大前提として、まあ、こういう質問はね個人的にはちょっとね微妙だなっていうのは正直あるんですよね。なんでこういうこと聞くかというと、
はい、なんでなんですか。
対応力ですね。何かこう、まあ、想定してない質問をこう振られた時に対応できる子なのかな、どうなのかなとか、でもう一つはそれをきちっとロジックを持って説明できるかどうかみたいなところなんですけど、うん、ただ 社会人でビジネスやってる場でそんないきなり対応力とか求められないじゃないですか、
うん、これ急に聞かれたら私あたふたしちゃいます
もん。そうですよね、まあ、むしろ聞いた方をちょっと疑っちゃいますよね、
マジかこの人ってなりますよね。
そうなるんですよね、うん、まあ、とはいえね、やっぱりこういう面接は結構多いんですよ。家電製品だったり、まあ、よくある色だったりとか、う
ん、多いですね。
あら、意図は何なんですか？対応力、
対応力なんですよね。対応力とあとはそこをしっかりこう説明できるだけのロジックを持ってるかどうかとか、うん、説明力ですよね。
聞かれたことあります。
ありますよね。
実際に動物に例えると何ですかって。
え、なんて答えました？
可愛いのでウサギですって答えました。
もういいと思います。
最高です、いいと思います。
まあ、準備しておくのはいいと思いますね、うん、こういう質問は。
これでも頭真っ白になっちゃった場合、ちょっと考えてもいいですかとか言っちゃっていいんですか？
全然いいと思います。
やはりなんでしょうね、自分の用意してきた中の引き出しの中からパッと自分の特徴だとかを込めて答えられる方がいいっちゃいいんですよね。
まあいいといえばいいですね、うんうんうん、なので太田さんのちょっと完璧すぎた答えでした ね、
は
い、やったー。
まあ、自分のに正直に、
そうそうそう、
相手にこびたりとかはせずに、は
い、無理して入ってもしょうがないんで、
そうですよね、はい、っていうのがまあポイントなのかなと思います、
はい、
以上、就活インターンどうするこんな時でした。お送りしてきました就活ハングアウト、そろそろお別れのお時間です。おたすちゃん、はい、いかがでしたか？
いや本当に毎月来るの楽しみにしてるので、まあ、今日もとっても楽しかったんですけど、やっぱり30分短いですね。
ね、ちょっと足りない、うん、私もおたすちゃんのちょっと人生に流れるこう哲学というか、ね、はいはいはい、生き方みたいな、やっぱかっこいいなと思って見習うところがすごい多かったので、
ありがとうございます。
全然30分じゃ足りない。
はい、
杉浦さんいかがでした？
やっぱコンプレックスということでね、やっぱりなかなかこう今の時期特に抱えがちですけれども、うん、でもこのカップラーメンプログラム最高の曲じゃないですか。
いや本当に元気になりました私。
もうヘッドホンして大音量で聞いてほしいですよね、う
ん、はい、ぜひ、はい、
なんかね、自分がコンプレックスって思うものもまるっと含めて味わおう、
そう、
人生を楽しもうっていう気持ちにな
りますよね、
うん、ぜひ皆さんね、何度も何度も聞いて
ほしいですね、
元気を出していただけたらと思います、はい、さあ音橋ちゃん、はい、お知らせあったらお願いします。
はい、先ほども聞いていただきました新曲カップラーメンプログラム、2月12日に配信リリースいたしました。また CD になって4月28日にリリースいたしますので、皆さんぜひぜひチェックお願いいたします。
カップラーメンプログラム、いっぱい皆さん聞いてくださいね。
はい、
音橋ちゃんは毎月第3週の登場ということで、次回は3月16日にご出演いただきます。
はい、
ここで番組からお知らせがあります。2月23日の放送は祝日による特別編成のため番組はお休みとなります。次回は3月2日の放送です。
番組では感想やご意見をお待ちしております。もちろんお悩みや質問も大歓迎です。就活ハングアウト番組ホームページ内にあるメールフォームからお寄せください。ツイッターの場合はハッシュタグ就ハンでつぶやいてください。フォローもお願いします。また過去の放送のポッドキャスト配信をしていますので、こちらもお楽しみください。
さようなら。
さようなら。